桜井翔司の言いたい放題、人生ってなんだ。この番組は無実の罪で29年間の獄中生活を体験した私桜井翔司がお送りする番組です。今なお日本で起こっている冤罪事件も紹介しながら、希望をテーマに人生の意味を探っていく30分です。どうぞお付き合いください。この番組は全国にある冤罪事件を追及する冤罪ファイル氏と桜井翔司をデスクジョッキーにする会の提供でお送りします。私の詩の中にですね、記念日っていうのがあります。1996年10月10日、夜風に金木犀は香って初めての手錠は冷たかったという書き出しなんですが、この詩が生まれたのは実は母が亡くなった時にですね、春風が吹いたんですよ。で、なんでお袋が死んだのに春風が吹くんだよって、こういう嘆きっていうんですかね、悲しみっていうんですか、痛みっていうのを感じた時に母が死んだ、それでも春風が吹いたっていう、まあフレーズが出てきて生まれたんですけど、私は1996年に社会に帰ってまいりまして、それからいい思い出ばっかりといいますか、本当に前任に囲まれて新しいこう記念日、いい思い出のあるはずなんですけど、なかなか死にはならないんですね。これ多分刑務所という特殊な感覚の中で研ぎ澄まされた感性っていうのがこう死を生んだなと思ってまして、そうするとその社会という自由と楽しみがある環境の中では、そういう感性って死んじゃうんだなっていうちょっと気がしてましてですね、なんか残念なような悲しいような、秋になるとそういうことを感じたりするんですけども、とでもどんなことがあっても嫌なことがあって辛いことがあっても、そこから何かが生まれるのが人生だという私の、あのなんていうか人生観でして、いつも明るく楽しく、明るく楽しくって言いながらこう生きてるんですけども、今夜はですね、そう、どういう人生観で生きてるか分かりませんけど、先週に続いて、築地警察署でっち上げ事件、まあ二本松進さん今日のゲストですけども、神楽坂で銀融というお寿司屋さんをやってまして、その仕入れのために築地警察署に、仕入れ先で交通違反をめぐるでっち上げ事件に遭いまして、今は国賠裁判を戦っているそういう方です。じゃあその今週も二本松さんにおいでいただきました。二本松さん、よろしくお願いします。
じゃあ、よろしくお願いします。
で、先週はですね、あの警察検察のこと大体、まあ、いっぱいね話せないことたくさんあったでしょうけど、国賠裁判を今週は聞きたいと思いますけど、はい、なぜ国賠裁判始めようと思ったんですか。
まあ、警察検察と初めてお付き合いをさせていただきまして、
はい、
これほどめちゃくちゃな世界、これほど非合法的な世界、公共の危険というのを味わったことがなかったんですけども、これはやっぱり国民みんなが知っておかなくちゃいけないんじゃないかというふうに思いまして始めました。
二本松さんってのは それまであのずっとあの経歴、まあ、詳しくお伺いのもなんですけども、まあ、大学まで行かれたということですか。
あ、もちろん。
でそれで、あのその後どんなお仕事になさったんですか。
サラリーマンをずっと長い間やってまして、
あ、その後寿司屋さん。
そうですね、あの自分が食べ物が好きなんで、
はいはい、
やっぱり最高の魚と最高のお酒、これを供する店っていうのが全くないと、はい、思ってましたんで、そういう店を目指してお寿司屋を始めました。
で、じゃあそういうご経験も含めて、
はい、
警察や検察や裁判というのはもっとまともだと思ってたわけですか。
もう、はい、全く知りませんでしたね、事実を。
体験するまでは。
体験するまでは。要するに警察検察は自分たちは、
はい、
要するに証拠を隠蔽して、
はい、
証拠に基づいてじゃなくて隠蔽して、はい、捏造する特権を持ってるんじゃないかと、そういう意識をもうはっきり感じました。
今度ご自分の体験をして、その証拠に基づいて何かやるんじゃなくて、
証拠は全部隠して、
要するに自分たちがこう思ったら何でもやるという意味ですね。
もうそうですね。もう私は今よく女房とも話してるんですけど、 うつつきになるんだったら警察検察に勤めたらいいんじゃないかと
なる、
はい、そう思ってます。
そうですか。でじゃあそのやっぱりそういう怒りがあって、
はい、
じゃあこれをまあ何ていうかやっぱり納得できないという思いで始めたっていうことですか。
そうですね、はい、やはり公共の安全というかきちっと正義を実現してやっぱり悪を懲らしめなくちゃいけない警察検察が自分たちがその無実の被害者を有罪の加害者に仕立て上げる、これはもうあったらもう話になる、もう主権罪民なんていうもんじゃなくて民主主義も全くないし、この冤罪の世界っていうのはもう本当民主主義じゃなくて監守主義、要するに公務員悪行天国みたいなもんだと思ってます。あなんとかこれをきちっと知らしめたいなと思って
やります。そういう裁判でね、
はいはい、
でそういう期待して実際に裁判体験してどうでしたか。
私は警察検察だけだと思ってたんですけども、はい、その行政の方だけじゃなくて、はい、司法の方も本当 に今の日本は多分北朝鮮にも勝るとも劣らずぐらいにめちゃくちゃな世界に今なってるなと。
どういう意味でですか。
要するに裁判官は、ええ、要するにあるという証拠、まあ、民事裁判という国賠裁判って民事裁判ということなんですけども、はいはいはい、実際にはですね民と官の裁判なのに官に偏在している証拠を隠すのを許して、それでこちらがある証拠は出させないで、
はいはいはい、
それで自分の自由心証で判断を下すという、要するに国に、国が害を加害をしたという行為を消すために、うん、裁判官がいるみたいな、そういう状況です。
でもまだ判決は出てませんよね。
判決はまだ出てません、
ね、で 今までの過程の中で要するに二本松さんが求めた証拠というのはどういうものなんですか。
まず現行犯逮捕を私はされたんですけども、はいはい、その時に約30分ぐらいかけて、はい、現場検証して目撃者探しや写真撮りを、その周辺写真を撮ってるんですけども、
警察がね、
警察が撮ってるんですけども、はい、まだ1枚も出してません。さらに、はい、その上に3回も実況見分やってるのに、はい、そのビデオ写真を撮りながらそれも1枚も出してません。
これ出さないんです、出させないんです、どちらですか。
じゃあこちらはもう出せっていう文書提出命令の申し出をしてるのに、ね、はい、裁判長がみんな却下させちゃうんです、
はい、なんでなんですかね。あなぜなんですか。あ、山本さんに聞いても分かんないですね。
いやもうなぜっていうか、うん、もうこれは普通 の小学生でも分かると思うんですけども、悪い証拠は出させない、そして主張だけで自分の印象で判決を下せるという体制作りだと思います。
要するに二本松さんの事件というのはこういう行為で定数の警察が言ってますよね、はい、こうしてこうしてだから逮捕したんだと、
はい、
でそれに基づいてその警察は現場検証といってその実況見分と再現しているわけですよね。
もう3回もやって
ですから
トータル4回も現場で撮っているのに、はい、裁判には1枚の写真も出てこない。
だから普通常識で考えればそれは出なくちゃ分からないじゃないですかね。
そうですよ、それはもう本当にだけどそれが全部負の証拠になって、警察がそれを出せば出すほど不利になるので、
なります。だから出させない、
出さないし出させない。
いや私もその今そのまだ私の裁判の方はねそんな進んでないで同じような状況を体験してるんですけど、本当におかしいって言いますか、その官が、官というと警察や検察が自分たちじゃなくて税金で集めた証拠をいつまでも私的なものとして扱ってるのは、これが本当おかしいですよね。
おかしいですね、まあ、何もともあれ裁判官は法に基づいてやってるっていうことなんですけども、まあ、国家賠償法っていうのがあるんですけども、それがそもそもが民主主義じゃなくて憲法違反な法律になってい ると思います。
はいはい、まあそうですよね。まあ日本松さんの場合は、まあ、民事裁判だけど刑事裁判は経験してないわけですけども、
そうです、
やっぱり民事裁判でもその証拠については同じようなっていうか、その出さないおかしさを感じてらっしゃる
ということ。刑事裁判の方ですと、まあ、桜井さんの裁判もここに垣間見てても、はい、証拠はかなり出てきてるんですけど、はいはい、私の方は私の自白調書さえ、一番有利なはずの自白調書さえ出しません。 あと私を罪にした判決理由っていうに当たる、あの不起訴裁定書ってのは、それも絶対出しません。要するに自分たちがあの捏造した文書は全部作らない、あの出させない、出さない、そういう状況です。
まあそうですか。じゃあその裁判で、要するに二本松さんが体験なさった裁判の中でどういう部分を変えるべきだと思います？
これもあの全あのこちらが要求して、はい、かつ警察があの職務として、はい、あの刑事あの刑事あの事件を扱うときに、
はい、
刑事訴訟法とか、はい、あと犯罪捜査規範っていうのがあって、それに基づいて全部捜査した書類があるわけですけど、それは絶対に出させる、出さなくちゃいけないっていうように法律を決めないといけないと思いますね。
そうですよね。わかりました。で、その日本橋さんはその自分ご自分の体験からいろんな冤罪事件も、まあ、支援されてますよね。
はい、まあ、自分のことに、まあ、今まだやってる最中ですんで、
はいはい、
そんなに他の冤罪事件は支援は実質的にはできてないんですけども、
はいはい、
関心を持って見ていると、はい、みんな構造はこの根本的なものは同じだと思います。
要するに証拠を隠して、
証拠を隠して嘘のでっち上げをして、
はいはい、
それを裁判所が国の方を認めてしまうと。それでどんなに証人がいても証拠採用しないとか、
はいはいはい、
まあ、うちの事件でも4人の証人を申請したんですけども、はい、それを却下した裁判長に対して一度忌避の申し立てをしたんですけども、
はい、忌避っていうのはこの裁判長じゃ
公平
な裁判を受けられないん
で、ないと
やめろという意味ですね。
やめろというふうにやったんですけども、はいはい、最高裁の方は許可しませんでしたね。
あ、なるほどね。本当に、いや本当にちょっとね、日本橋さんの今の話聞いてもなんか絶望的って言いますかね。その証拠あるものさら出さない、あるいはね証人がいてもね出さないっていう、白いをようとも、じゃあなぜこれで真実を追求できるんだよってね、日本橋さんだと思いますよね。
もう真実を追求したくないという意思がを感じますね。
本当にこれどうやって革命を起こすしかない。
革命というのも ね、
ね、
やっぱり国賠法という法律がを改正しないとダメだと思います。
でも その法律を作るのが要するに法務省というところでね、そしてその法務省というのはその検察官の巣ですからね。
そうですね。
法務省の8割、課長以上の8割は全部検察官出身者でしょ、はい、そうすると自分たちを首絞めるようなことやらないですよね。
絶対黙って民意がきちっとそれを分かるまではもう当然やらないと思いますし、利がなくてももうどんな抵抗してもやらないですね。それで国の指定代理人というのがいつでもいるんですけども、それは法務省、みんな法務省から来てるわけなんで、
検察官ですもんね。
検察官が来てるわけなんで、それが証拠隠しに全部協力してるわけなんで、もう本当に国賠裁判というのは被害者にとっては、はい、まあ超過酷な裁判だと思ってます。
そうですね。いや本当にもう日本松さんのお話を伺ってもなんかどうしたらいいんだろうっていう気になってくるんですけどね。でもまあ頑張るしかないですからね。
はい、やっぱり全ての組織はそうですけども、チェックする機関がない。要するに裁判所、検察官、警察、今完全に公平中正にチェックする機関がないわけで、これがないところは全部堕落して、もう不正の巣になるのは当たり前ですね、どんな組織でも。
そうですね。はい、じゃあこの辺でですね、一曲、私が刑務所で作った曲、ちょっと悲しい曲なんですけど、最初にご紹介したおふくろのことで母ちゃんという曲を聴いていただきたいと思います。お願いします。
母ちゃん、あの日また来るよと残していった言葉は昨日のことのように覚えているよ。僕が手錠されてからいろんな なことがあったろに、悲しみの晴れる日を待ったろうに、うつむいた背中に苦しみを背負ったままで、うつむいた背中に悲しみをこらえたままで、待ちわびて待ちわびて行ってしまった。母ちゃんつぶやけば夕日の中を歩く姿が見える。母ちゃん母ちゃん母ちゃん母ちゃん、もう一度その手に触れたかったよ。母ちゃん、あれは初めての面会だった。ボロボロと
母ちゃんお聞きいただきました。ありがとうございます。ところで二本松さん、趣味は何なんですかと。
結構趣味はいっぱい持ってますんですけど、まあ、一番の趣味はやっぱり旅行ですね。
旅行、海外なんかもいらっしゃるんですか。
結構行ってます。
結構
結構行って、日本全国は学生時代にもう全県全部行きました。
随分楽な生活してるんですね。
私の時は早稲田闘争っていうのが70年安保でありまして、
はいはい、
その時2年ぐらいロックアウトされてたんで、その2年間アルバイトやっては旅行行ってました。2年間で日本全国。
ああそうですか。まあだいぶいい時代だったんですね。そうですか。
のんびりしたり
そうですか。旅行がじゃあ趣味ということで。
そうですね、いろんな、あと盆栽やったり。
盆栽、
盆栽とか植木、
随分
陶芸もやったりしてます。
陶芸、陶芸。あ、そうですか。
スポーツはテニス、卓球、野球。遊びに、ちょっと遊び人ですかね。
あ、そうなんですか。全然そんな感じ受けなくてね。なんかほら、遠征仲間っていつもキャーキャーしてる連中いっぱいいるじゃないですか、私も含めてね。で、日本松さんっていつも穏やかなんでね。なんでこんな穏やかな人本当に警察にやられちゃうの
かって。やっぱりね、やっぱり女性のヒステリーは辛いです
ね。やっぱりそう聞きますから。で、あんまりいい体験じゃなかったでしょうけどね、まあ、全然そのこの体験する前と今では違いますよね、いろんな意味でね。
全く違いますね。私はどっちかというとのんぽりな方で、
はいはいはい、
まあ、楽しみの方を優先する方だったんですけど、
はいはい、
この事件はやっぱりきちっと処理したいなと思ってます。
なるほどね。じゃあこのもしこの体験をしながらどんな日常を過ごしてたと思います。
多分海外旅行行ってましたね。
今よりも。
ええ、全然、
まあ、それも含めて
女房に恨まれてます。
このおかげで行けなくなった。どういう点が一番変わりました、要するに事件、この体験する前と後では。
やっぱり日本が今本当に秘密保護も含めて、
はいはい、
安保法案も含めて、ええ、特に私は今国売法ですけど、
はい、
こういう法律をきちっと改善しないと日本はもうどこまで変な国になっちゃうのかなと、うん、もう民主主義とは今はもう全く違って、私は今の日本は慣習秘密主義の国だと思ってますの でこれはやっぱり変えたいなという希望を持ってます。
あ、なるほど。自分はそのなんか刑務所29年入ってね、得れば失う、失えば得るという、こう体験で思ってるんですよ。ですから日本松さんもしかするとこの体験で失ったものもありますよね。
そうですね。
失った、
やっぱり時間ですかね。もう8年もやってますんでね、事件から。もったいないですよね。本当はこの事件は内容からすると1日で終わる事件裁判だと思ってますけど、思ってましたけ ど、
なるほど、ね、
8年も続いてまだ国と東京都が抵抗してますんで。
なるほどね。じゃあその得たものの中にはその 今言うように日本のおかしさを知ったっていう。
そうですね、やっぱりこのままじゃ日本行けないなというのを今強く感じてます、
はいはい、今まだ裁判ね続いてますけど、はい、次の日程というのはどうなってますか。
今年の12月4日、はい、東京地裁で、1時半ぐらいからまた口頭弁論があります。
口頭弁論って裁判ですね。
そうです、はい、
裁判12月4日、
はい、
午後1時半、
1時半、
はい、ぜひ多くの方に、ね、来ていただいて実際どういうものかと見ていただきたいですよね。聞いていただきたいですね。
そうですね、やはり一般社会で忙しく働いているとなかなかそういう事実を知る機会もないと思いますので、ぜひ傍聴に来ていただければありがたいと思ってます。
そうですね、もう本当にやっぱり多くの人にこういう実態を知っていただかないとなかなか治らないですよね。
そうですね、やはり今マスコミも、特に新聞でも政府寄りの体制抑散会的な新聞も随分ありますんで、そういう新聞見てると絶対にわからない社会じゃないかと思います。
日本橋さんは昔からこの要するにこの反権力だったんですか。反権力っておかしいですけど、
反権力じゃなくて要するに正義に反することをやっぱり そういう応募を真顔でやられるとやはり非常に気に入らないという普通の感覚は持ってます。
だから要するに昔はその別にそういう意識もなくて、
そうです、
ただその曲がったことが嫌いな人だったってこと
ですか。そうですね、要するに嘘を言ってそれを正しいみたいな言い方されるとそれはやっぱり普通に腹が立ちますね。
だからほらむやみにやたらと警察嫌いっていう人もいるじゃないですか。そういう立場でもなかったんですか。
全く、うちの近所の警察もうちのお客さんですし、
はいはいはい、
所長とも来てましたんで、はいはい、まあ普通にお客さんだと思ってましたけどね。
そうですか。じゃあこの事件があったおかげでその何ですかね、その警察は要するに反対側に一人送り込んじゃったってことなんですかね。
まあそういうよりも徐々に私だけじゃなくて、この構造はもう変わらないと思いますんで、
うんうん、
どんどん露見されるのはあと時間の問題と、あと一般の国民の人がどういう認識を持てるかによって、はいはい、この国は変わっていくと思いますね。
なるほどね。まあね、2週にわたって、日本松さんのこう体験や思いを聞いてきたんですけど、最後にお聞きの皆さんに何か言いたいことって言いますか。ぜひこれはなんていうのありますか。
そうですね、冤罪事件というのは自分とは縁遠い世界だと思っている人がもうほとんど 99.9% じゃないかと思うんですけども、そうじゃないと、公権力がこんだけ危険な構造を持っているということはいついかなる時にも自分がそういう目に遭うかもしれないんで、ぜひいろんなもし事件で疑問な事件があったら注目して関心を持って見るようにしてもらいたいと思ってます。
はい、本当に2週にわたりありがとうございました。私も冤罪仲間としてね、日本橋さん勝つまで一緒に戦いますのでぜひ頑張ってください。
こちらこそよろしくお願いします。
日本松進さんにおいでいただきました。私の場合は、強盗殺人事件というね本当に大きな事件でやむを得ずって言いますか、ある程度戦わなざるを得なかったんですけど、日本松さんの場合は別に戦わなくてもよかったわけですよね、今お聞きすると。でその中で戦ってきたっていう、私こういう人の本当存在ってすごく大きいと思ってまして、もしかすると世の中にはこういうふうに警察や検察そういう人たちにひどい目に遭っていて黙ってる人がたくさんいるんじゃないかって気がするんですよね。大体私自身もこの冤罪に陥るまでは警察が嘘を言うとか裁判がこの証拠を出さないで済むとかは全く思わなかった。で多分大部分の日本国民の皆さんってそうだと思うんですよね。でだからこそ今も昔も変わらずに同じように警察が一遍犯人と言ったらそのままずっと突っ走って証拠も出さない隠してしまう、こういうことが続くんだと思うんですね。これはある意味日本という国民そのものの問題じゃないかなと改めてその日本松さんのお話を伺って思いました。私のような人間の声というのは本当に小さな声かもしれませんけど、私はその人は変わる変えられる 私自身が昔ね泥棒したりこの悪いことをしたりしたのにこの冤罪にあったおかげで嘘を言っちゃダメだというふうに目覚めて言わなくなったところありますんで、ましてや社会の正義を守ろうとしてなった警察官が嘘を言っていいと思ってるはずないと信じたいんですね。私は本当にいつも言いますけど、真面目に警察官になった人が真面目で得られるように、そして真面目に検察官になった人が正義を貫く検察官でいられるように、少なくても裁判官になった人が自分に恥じないような裁判できるような社会にしたいなと思って頑張りたいと思ってます。ぜひあのお聞きの皆さん、私たちに力を貸していただきたいと思います。よろしくお願いします。いや、秋の夜って、ね、本当に寂しさとかですね、悲しさとかいろいろ感じたりすることが多くなりまして、今日はあの私の希望の曲である、その中で、悲しみや寂しさの中の希望の曲であるゆらや春を少し長めに聴きながらお別れしたいと思います。
春松人もの山も明日を信じてる、そうさみんな、そうさみんな耐えているさ、ゆらゆら春は来るね、ゆらゆら春は来るね、喜びと悲しみ季節は流れゆく、空の下の人の上のどこかどこかどこか、春松人の心に花咲く時はいつ、きっといつか、そうさいつか夢の朝が、ゆらゆら春は来るね、ゆらゆら春は。
この番組に対するご意見ご要望などございましたら、メールの場合はメールアットマーク温泉村ドットネット、おはがきの場合は郵便番号 169-0075 新宿区高田馬場 1-26-12-505 桜井司法研究所までお寄せください。皆さんの声をお待ちしております。そろそろお別れの時間が来てしまいました。この番組は皆様からの寄付によって賄っています。電波使用料、出演者およびゲスト出演者の交通費などが必要です。番組を長く続けるためにも寄付にご協力ください。詳細は桜井翔司の言いたい放題人生ってなんだ、または Facebook 桜井翔司をラジオパーソナリティに数回でご確認ください。よろしくお願いします。ではまた来週。この番組は全国にある冤罪事件を追及する冤罪ファイル誌と桜井翔司をデスクジョッキーにする会の提供でお送りしました。
いるじゃないか、ゆらゆら春は来るね、ゆらゆら春は